今日も始まりました、木漏れ日の音テラス。パーソナリティのゆかです。音や言葉を通じて日々の気づきや今話したいことをお話します。今日も穏やかなひとときをお過ごしください。本日の放送は10巻と12子についてお話ししたいと思います。はい、10巻12子ということで、今日は四柱推命のお話になります。10巻とはですね、先日五行のお話をしたと思うんですけれども、その五行を陰と陽二つにですね、それぞれ分けて、全部で十種類となるので、十巻と呼ばれています。まず、木のグループの陽の木を持つのが、木の絵ですね。で、木の陰の要素を持つのが、木の戸になります。続いて、火のグループですね。火の陽の要素を持つのが、火の絵。火の陰の要素を持つのが、火の戸になります。次に、土のグループですね。土の陽の要素を持つのが、土の絵。土の陰の要素を持つのが、土の戸になります。続いて、金のグループになります。金の陽の要素を持つのが、火の絵。木の陰の要素を持つのが、火の戸になります。続いて、水のグループになりますが、水の陽の要素を持つのが、水の絵。水の陰の要素を持つのが、水の戸となります。これら10巻の読み方は、初めて見るととても難しく感じますが、実は法則性というものがありまして、覚えるコツというものがあります。木のグループであれば、始まりが木ので始まり、そこからは、陽は終わりが絵、陰は終わりが戸となります。こんな形で法則性はあるんですけれども、注意しなければならないのが、金の五行の読み方です。金の五行だけは、始まりが火のになります。そこからの陽であれば、え、陰であれば、と、ということに変わりはありません。続いて、十二支となりますが、現在も年賀状などで使われており、十巻に比べると、私たちに親しみがあるものになります。もともとは、時刻や方角を示すのに用いられ、江戸時代までは、一日の時刻を表すのに十二支を使っていたと言われています。十二支は、ね、牛、虎、う、たつ、み、馬、羊、猿、鳥、犬、いの十二種類となっておりまして、十水命での十二支というのは、春、夏、秋、冬の四つに分けられて、それぞれの季節の性質も持っています。普段はこの十二支が毎年一つずつ変わっていくことにより、十二年で一周するように思われているんですけれども、実はですね、十巻と十二支を組み合わせて60種類あるので、60年でやっと一周循環すると言われています。 私はこの四柱推命を学ぶ前はですね、まさかこの十二支それぞれの動物がさらに5つも細分化されていくなんてことは考えてもみなかったです。でもよくよく考えると動物占いなどはですね、最近60種類で表されていたりして、60冠詞と紐付けられているんだなということが分かりました。こうやっていろいろなものが紐解けていくととても面白く感じます。2025年は蛇年の中でも気の戸という10巻がくっついた気の富という年になります。この気の富についてはまた別の放送でお話ししたいと思います。今日は10巻と12支ということでお話ししてみました。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の放送でお会いしましょう。それではまた。